皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良日さんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、うよちいたです。
こんばんは、そうです。
よろしくお願いします。今日も映画を見てきました。では野木良日さんから点数を言いたいと思います。100点です。
おー、むえさんも100点です。
おー、5は90点です。
まあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ
高得点ね。
高得点ね。
うよちいたさんは50点です。
もう毎回毎回うよちいたさんはなぜ同調する気がないんですか。
まあ お約束
なんよね。
あ、これはもうお約束なんよ。
野木良さんと点数が一緒になることがないよね。
まずないという。
まずないよね。もう趣味が合わないというか。何ですか、まあ、女優さんが気にならなかったんですか、俳優さんですか。
とりあえず聞いてみましょうか。
聞いてみましょうか。
単純につまらんかった。予告編見たんですよ。
はい、
予告編見た時には、うん、これは楽しいなって思ったんですよ。ワクワク、胸躍る映画だと思ってたら、うん、意外に重すぎた。
確かに僕とトーンは、
ワクワクはないね。
もう、その、重いのも、その、あ、この重さはいいなっていう重さじゃなくて、もうちょっと、もう、ああ、勘弁してよっていう重さやったんで、で、50点。
まあね、あの手の映画ってどうしても重くなるんよね。明るくは描きづらいよ、あの作品は。
でもね、あの主人公がヘタレなんよね。
そう
そのヘタレの感じがね、とことんヘタレでね。でもそれがね、なんか、主人公、大体映画の主人公って最初はヘタレなんだけど、最後にはかっこよくなるっていうパターンが多いんだけど、割とかっこよくなるんが、早いんよね。やっぱり結局、その主人公がかっこよくなるだけの素質を今まで持っとってヨーダさん買っただけやろって言うんやけど、今回の主人公は自分がヘタレであることを理解しとってものすごい苦悩するんよ。その苦悩はね、非常によく再現されとった。
リアルやわね。
リアルやね。実際こうじゃろってそう簡単にいかんでっていう。
かっこよくはならんよ。
ならんならん。だって女の子がね、そばにおったらね、どうしても胸元見るよ。
唇のあたり見るよな。
そう
しかも相手は女子高生やしね。
おいおいおい、
見るよそりゃ。
まあ今も特にくあのね、あの女優さんやしね、
女優さんね、あの子可愛いよね。
可愛いよね、
うん、
ちょっとポチャっとしてね。
ちょっとですね、
うん、最高やね。
そうやね。コウさん、ちょっと点数が低いのはなぜですか。
あのですね、あの、いや、これはこの映画のせいではないんですけど、自分がやっぱり予告で想像してたのは、
うん、
もうちょっとスケールが大きい話だったんですよ。
あの
一番最初は本当スケール大きかったんです。あの
大きかったですね。
もうあの街のところのシーンとか最高だったんですけど、どんどんどんどん狭まっていって、やっぱ最後に出てきたあの舞台も自分の中でもうちょっとでかいところで、あと敵の数ももうちょっと多いはずだったんですよ。
あ、
カメラに映る敵の数は案外少ねえぞこれっていうのが。
なんか箱庭感が出てましたね、うん、確かに。あの大きくすればするほど、実際映画の作る側から考えたときにエキストを入れないかんとか、うん、背景の舞台も用意せないかんとかあるけど、うん、ああしてしまうと割と楽なんですよね、うん。
まあ、それでもあのこの手のジャンルってすごい頑張ってた方だとは思うんですよね、うん。
やっぱあの地域を限定して、あの閉鎖空間のこう行き詰まるようなところを表したかったんだろうとは思うんやけど、それはちょっと描ききれてなかったかなとは思う、
うん。その、あの冒頭の街の中のシーンがそのまま延長にあったらかなり壮大になってましたよね、
うんうん。そうなんです。もう
なんか、
うん、そこを期待してたんですよね、やっぱり、
うん。あの最初に主人公のそばに、あの割と国の根幹をなす職業の人がおりまして、ね、ああいう人らに渡りをつけてっていうのがハリウッドのパターンでしょ、
うん、そっから
って。そっからで実渡りつけていったら、お前はとかいうような感じで向こうに知り合いがおったりとかして、ほんで会議に呼ばれて、君の意見が聞きたいとか言って言うて、
アメリカ万歳みたいな感
じで今回出てきてそのまま去っていきますから。
あの一番最初はあのもう本当あの主人公の身近なところから話が始まって、それがどんどんどんどんどんどんどん広がっていくんですよね。あの 舞台が、うん、あこれはすごいなと思ったんだけどまた狭まっていくんですよね。
ああってやっぱりどんなに広がってもやっぱり所詮は主人公は一般
市民、そうなんですよね、
一般の市民や
から、ね、一般市民やからなんかにコネがあるわけでもなく、うん、
何の能力もなし、
まあ、でも確かにただ一般市民が立ち上がるっていう話でしたからね、本当、うん、それはしょうがないなと。あでも、うん、ガンエフェクトはすごい良かったです。
何の能力もないけど、ね、銃だけはうまかったな、うん、あれ外さんかったねほとんど、うん、でも満席やったですね。
満席やったですね、うん、
あれはほぼ 100% 埋まっとったね、
うん、あれってその前宣伝とかで盛り上がってたんですか。満席になるほど
全く
ないよね、うん、
テレビ CM もないですよ。
ないですね。
ああテレビ局スポンサーついてないのかな。
いやー
ツイート
さついてもテレビ放映15R は無理でしょ。
あそうかそれでか、
なってないですね。
番宣とかなかったもんね、
はい、
民放テレビで、うんうん、
まあ、あの僕100点なんですけど一箇所ちょっと納得のいかないところはあるんですよ、はい、とある機械を動かすためのスイッチがあるんですけどスイッチ途中で落とすんですね、うん、でもそれをその後拾うシーンが全くないっていうので、うんまあ後から拾いに行ったんだろうなって言ったらまあそれまでなんですけど、クローズアップまでしといてその後スルーかよっていう。ああ
そうよね、うん、そうやって伏線張っておきながら何もないいうのもちょっとね、
うん、まあそれだったらあのとある女キャラがあの屋根から下に降りるまで割とすんなり行くなっていうのがちょっとさすが気になったんですよね。
そ
うね、いくら、うん、まあ敵を一箇所に集めてたとしてもそんなすんなり行くのかなって、まあ
ね、二人羽織状態やったしね、
うん、そこしか行けるんだってちょっと思い
ました。これは現実ね、あの垂直の橋を上がったり降りたりするの自分の体だけでも相当しんどいんよ。僕現場仕事しやるけどよう分かるけど、うん、あれ5メーターぐらい上がるだけでも結構しんどいんやけど人担いで上がれる。
あでもあの今回の主人公の時は相当疲れてましたよね。あれ
疲れとったけど
だけそのまあ、上がりと降りの違いはあるとはいえ、うん、最後には手出してもらってやっと上がれたのにあのお姉ちゃんの時は下りとはいえスースースースー行きましたよね。あの実際あの姉ちゃんめちゃめちゃ体力あるんじゃないですか。
まああるんじゃないですかね、
まあ、職業柄あるんだとは思うんですけど、
うん、赤ん坊でもあれ、ね、寝てしまったらものすごく体重が増えたように重たいけんね。
あ軽かったんじゃないです。
軽かったんかね、うん、あの女子高生
女子高生、いろんなものが抜けていったんじゃないですか。
あまあそういうことでしょ、ここが、うん、それやったらな、うん、話にならんね、
う
ん、
あの女子高生がね、うん、後半お荷物になってしまったっていうん で、うん、でそれでどんどん点が下がっていったんです
よ。ただの荷物なんよね。前半はねすごくあの主人公になんかこのままいくと淡い恋心も抱くかなっていうぐらいのいい感じやったのに、
うん、確かにもうほぼ何もしなかったですからね、うん、
寝てたでしょずっと。
寝てました、
寝たり起きたり
寝たり起きたり
っていう。
ただねもう100点とつけたんだけど一つだけその女子高生について不満があるんよ。
何、は
い、あの、うん、両親とも離れ離れになっとるはずなんよ。
ああ
普通なら、うん、弟がおるかもしれん姉ちゃんがおるかもしれん両親のこと心配したりするのが普通の人間やと思うのに、うん、いきなり誰々さんといたら安心するなんかいうような言葉が出るやろかもてね。
あやっぱそこで父ちゃん大丈夫やろか母ちゃんどうやろかって
お家に帰りたいとか言うのが普通の人間やと思うんだけど、
確かにな赤ちゃん
もしかすると、うん、もう両親も赤ちゃんに、うん、
あそれは自分の弟なり妹なりやった
の自分の子供じゃないですか。
あ自分の
それはまた別の話になってきますよ。
あそういうことか。そう考えればついつまが合うわ。
あの自分はあの女子高生あの家族と不仲だったんじゃないかって思ってたんですよね。なんか冒頭でなんか生きててもいいことなかったみたいな感じのことを言ってたので、
言ってましたね、
言ってましたね、よく覚えとったね。
こいつ家族と仲悪いのかなとかなんとか、
あのもう亡くなっもう、まあ、ちょっと前に亡くなってたかもしれない。でも天涯孤独とか、もう施設にいるとか、
あ自暴自棄になってた。
やっぱりあの波乱でしもて、それで
どうしてもそっちに行くわけね。
両親が許さんって言うんで、
そっちになったらなったらちょっと
ああそうかそうか。
あそうか、ちゃんと それなりに触れてはおるんやね。
ただそれも推測なんで分かんないですけどね、あの顔に生まれて人生何が不満なんだって思いますけどね。
確かにね、自分確かに確かに、
うん、そうやな、
あの主人公やったら分かるよ、うん、でもあの主人公だってさ、しがない割に彼女可愛いよね。
可愛いですね。
可愛いですね。めちゃめちゃ美人じゃないですか。
とても30過ぎとは思えないという感じです。
あのくたびれた感は良かったですね。なかなかいいですね、あのくたびれた感。
なんかところどころリアルで。
そうそうそうそう。
でもう一人の女優さんはどうですか。
も
う一人の女優さんちょっと合ってなかったかなとは思う。
この手の映画には合わん気がせん。
もう一人の女優さんをスポット、あ、まあ、言うたら大女優になりたいというか、うん、まあ、力加減、うん、あの実際現実の世界においての力加減において、うん、あっちの方が上だからそっちにスポット浴びたらどうしても女子高校生が影になってしまうよ。そういうあの事務所の力加減とかあったんじゃなかろうか。
そんなもあるかな。
それはよくある話やけんね。
あるやろな、
うん、
まあそうか。
でもキャスト的には合わんかったような気がするんやけどな。 あの人はもうちょっと普通のドラマの方がいいような気がする。
普通のね、なんか、
う
ん、
あの本わかするやなんとか、
あの男がないような、うん、
ちょっとさびれた感じ
の、さびれた感じの、
ぶらぶれた感じの、
うんうん、そっちの方がいいの。なんか全然激しい動きが似合わんし、
うん、まあできそうな気もしないですよね、
うん、
そ
う
なんや。それからさっき言ってたあのはしごなんてあの人できそうじゃないじゃないですか、うん、なんか背負って、
うん、
ゴリラって
そうなん
や。まあところどころあったギャグとか好きですよ僕。あのとあるテレビ局のネタとか、
あ
ー通ったアニメ、あれ本当にやってたアニメなんで、
そうなん、
はい、あれちょっと面白かったです。なぜこれをって思いながら、
これもおって思った、おって
このアニメがなぜここで出てくるって。
テレビ局の名前言った時はクスッと笑ったんだよね。
まだやってるから大丈夫からのっていう。あとはあの主人公が妄想の中のシーンが とかあそこ大好きですとか、特にあの天丼と言いますか、何回もあるところとか、
ちょっとしつこなかった。でも
あ確かにちょっとそれはあるかもしれない。
妄想シーン
が、でもあれぐらい主人公はもう妄想の世界に生きとるっていう、まあうん、最近あの初っ端に自分はこういう職業やけど、でもこの職業はこれからの未来を変えるんじゃという、うん、あれも言えば妄想でしょ、うん、
世界取ったるーやろ。
あれ実際あの主人公ちょっと類まれなる趣味を持ってるんですけど、あの職業であの趣味っていうのは実際どうなん、維持できるもんなんですかね。結構お金かかるんじゃないですか
と思うんやけどね。
金かかるやろ、うん、あの買うだけでもあれ多分100万とか200万とか、
そんない
るいるいるいるいる、
うわ、
中古やったらあの中古車ぐらいの価格には落ちるけど、軽四の。
ああ、そのお金、一発目、賞もらったじゃないですか。それで買った。
それで買ったの。
ああ、あれで買った
の。あれで買ったんですよ。
賞でもらったやつ、あの、奥さんをとどめさせたやつで。
あれで買ったんですよ。
そういうことか。
そういうことですよ。
確かに、うん十万くれますもんね、ああいう賞って確か。
でも、佳作やからな。
佳作であれが買える
かな。佳作か。
あれ、主人公が、あの、消耗品を、の数を正確に言うたじゃないですか。
と言いましたね。
あれはもう途中で、あの他の人にお貸しして、お貸しした分使っただろうと察して正確に言うたんですかね。まああ言うたら常に、あの、残り何個あるかいうのは把握しとかないかんから言うんで、うん、正確にスパンと言うたんですかね。
なんで、さっきの話で、それこそいくら消費したかとかも、主人公律儀だったじゃないですか、もう。
そうそう。
なんで、あの、音とかで。
音で判断して、
ね。判断して、うん、
途中で奪われて。
残りを。
うん、まあでも、あれよ、あの、この手の映画の割にはかなり楽しかったというか、面白かったと思うよ。う
ん、まあ、
まあ、そこそこ、スケールもあって。
だから僕は、ウヨチータさんが思っとるほどの落胆はないんですよ。
うん、
まあ、その、今回ね、やっぱりあの、どこで撮影したんかなっていうのを思ってたんですよ。うん、普通に、道端のシーンが出てくるんですけど、うん、日本って割と撮影難しいじゃないですか、あの道は。
うん
そしたらよく調べたら海外で撮影してた。やっぱり日本特にこの我々に住んでる愛媛なんかの割と映画には許容的な
来るけどね、
動機もパンパンパンパンやってますけど、それでもやっぱりまだまだ海外に比べたら敷居が高いんでしょうね。
敷居が高いし、ああいうシーンは撮れんわいね、この土地では。
日本映画いつになったらあの空砲で撮影できるようになるんかなっていうのは、
あ難しいと違うん、これは
難しいやな。
昭和のね、
うん、
30年代の前半ぐらいまでは、うん、実銃使ってました、
やってたんですか。
はい、
いいな
だけどあのブランドン D なんかね、実弾入っとって死にましたからね。
亡くなったよね。
あ、まあ、暗殺説っていうのもありますけど、
やっぱり法律がダメなんですかね、
いや、まあ、昔のヤクザ映画ですよ。ヤクザ映画で、うん、あの本物のエフェクトで本物の銃使ってたっていうのがあったから、
どうしても日本で撮影するとなんかピンクの火花とものすごい量の白煙が出てでちょっと音もなんかなっていう音が出て、あ、
日本のあの、ね、その銃とかのエフェクトの音に関しては、うん、ハリウッドの鉄砲の音を真似しとるからもうしょうがないですよ。
しょうがないですか。
本物のね、鉄砲の音ってパンパンパンって乾いた音じゃないですか。だけどね、日本のその鉄砲の発射シーンとか言ってたらもうなんかすごいものすごい弾が出とんじゃないかっていう音でしょ
ドキュンですからね、ズキュンとか言って
うわぁ、わかった、意味がわかった、今。そういう意味ね。
そういう意味
か。そういう意味か。
そういう意味か。
そういう意味か。
それでは皆さん、さようなら。